ようやく春めいてきたような感じですけども、4月になると桜の花が咲いて、いい時期なんですけど、私にとっては非常に悪い時期で、なぜかというと花粉症でして、鼻水もそろそろ出てきて、花粉というのは植物にとっては当然必要なことで、花粉をどうやって運ぶかっていろいろあるんですね。風にこう吹かれていくとかですね、昆虫がなんかつけるとか、すごいのは花粉を食べちゃうというのもあるそうですけど、いつも思うんですけど、花粉となんか私伝統とよく似てるなと思うんですよね。つまり何かを運ぶということはいろんなやり方があるんだけれども、基本的に運ぶことが大切なんですよね。ですので、私たち伝統をどういうふうにしようかっていうのを悩むんですけど、自分ができる範囲で、やるということと、伝統するということが重要だなといつも思っております。今日の礼拝こんな形で進めたいと思います。それでは先生にお願いします。 信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構え、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を知る。
今日も購読をいたしましょう。シホのご覧をご覧ください。購読文というところです。後ろのところは私司会者が当時のところ皆様が交互に購読いたしましょう。最後とは声を合わせましょう。それでは購読いたします。詩編第22編より。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。
遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも。
我が神、昼私は呼びます。しかしあなたはお答えになりません。
夜も私は黙っていられません。
けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。
私たちの先祖はあなたに信頼しました。
彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。
彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。
私を見る者は皆私をあざけります。
彼らは口を尖らせ頭を振ります。
主に身を任せよう。彼が助け出されたらよ、
彼に救い出せよ。彼もお気に入りなのだから。
私の力は土器のかけらのように乾きき、私の舌は上あごにくっついています。
あなたは私を死の
上
に
犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取ります。
私の手足を引き裂きました。
私は私の骨を皆数えることができます。
彼らは私を眺め、私を見ています。
彼らは私の着物を互いに分け合い、
私の一つの希望を無事にします。
主よ、あなたは遠く離れないでください。
私の力よ、急いで私を助けてください。
まことに主は悩む者の悩みを下げ進むことなく、厭うことなく、いかを隠されもしなかった。
むしろ彼が助けを叫び求めた
大改修の中での私の賛美はあなたからのものです。
私は主を恐れる人々の前で私の誓いを発します。
悩む者は食べて満ちた、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。ご一緒に。
あなた方の心がいつまでも生きるように。
では祈りの時を持ちましょう。はじめに大阪の処理を導いていきましょう。
地上ではそのような悩みや
昇太賞ですが、マルコの印象も受賞しますね。よろしくお願いいたします。
今日の聖書の箇所は、新約聖書の102ページ。マルコの福音書、16章、1節から8節です。お読みします。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料をもらった。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時にかかりついた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白の長い衣をまとった精霊が右側に座っているのが、彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められた。ですから、お弟子たちを見てると、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。そう言いなさい。女たちは墓を出て、そこから見て去った。すっかり震え上がって、気も転倒していたから、誰にも何も言わなかった。恐ろしかったから。以上です。
はい、ありがとうございました。それではお誘いしよう。体の蘇りと題してメッセージを聞いていただきます。
節で終わっていたんじゃないかと言われているんですね。9節以降のところに大きな括弧がついてます。この紙の聖書を読みの方は9節からのところに大きな括弧で、どこで閉じるかというと20節でその括弧が閉じられています。でその後に別の追加文というのがあって、もう一20節の後半がですね追加されているっていうのは、8節で終わったらなんかこれでいいのっていう感じがするからなんですね。なんかイエス様がよみがえった、天使が出てきてよみがえられましたと言って、女性たちは大喜びして弟子たちのところに行って、主はよみがえられましたって告げ知らせたと言えばなんかまとまりがつくんですけれども、8節の終わりを見ますと、この女性たちはそして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからであると、で終わっちゃったんだよ。でこれじゃあちょっとまとまりがつかないということで、後で他の福音書からいいエピソードをですね持ってきて、でこの9節以降を、付け加えたんだと、そう言われてるんですね。で実際マルコがペテロの語ったところを元にして書いたのはこの8節までだろうと そう言われてます。まあ、でもその後に、素晴らしいエピソードが、続けて書かれていますので、そこも来週また読みますが、とりあえず今日は8節までのところです。でここの主人公は、女性たちなんですね。イエス様には多くの女性たちが付き従っていました。そしてイエス様とお弟子さんたちのこう身の回りの世話をしながら、イエス様と一緒にこうガリラヤからユダヤ地方を旅していたわけです。でそこにはイエス様の母もいましたし、それから他の弟子になった多くの女性たちがいました。でイエス様の身の回りのこととか、まあ、必要なことね、イエス様も人間だから、だから着るものとか、生活に必要なものとか、さまざまなことをサポートしてたっていうんです。でその女性たちが一番最後復活の証人として用いられているっていうのは、とてもとても意味のあることだと思います。なんと復活を最初に体験したのは女性だったということです。でそこにはとても意味があると思うんですね。実はイエス様の十字架を見ていたのは実は女性だったわけです。前同じページ16章の102ページの上の段15章40節のところをご覧ください。イエス様の最後ですよね、十字架の上で完了した、我が父を御手に我が霊を委ねますと言って、ね、イエス様が息を引き取られた時にそれを見つめていたのは女性なんです。40節で、また遠くの方から見ていた女たちもいた、その中にマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとまたサロメもいた。まあ、こういう女性たちが十字架の目撃者になって、そして47節のところでイエス様が葬られますよね。お墓に入れられます。でその時に47節でもそれを見つめていたのは女性なんですよ。マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの納められるところをよく見ていた。でここのよく見ていたっていう言葉は、よじっと見、そして見続けていたっていう言葉が使われているんですね。だからいつまでもいつまでもその墓を あそこに入れられたんだな、よしじゃあ今度また来ようっていう、そういう見つめ方ではなくて、あそこに主の体があると思ってじっとそこをずっと見てたっていうんです。そういう見つめ方で見ていたのは女性だったんです。まあ、もちろん十字架の足元にはイエスの母マリアやヨハネもいましたよ。でもその他にも多くのイエスを見つめていたのは女性だったんです。その方々が十字架に寄り添い、そしてイエスの葬りに寄り添い、そしてイエスの墓が空っぽになった時にそこにいた人たちだったんです。でこれってね、やっぱり男性と女性の愛し方の違いが出てくるんだと思います。どうしても男性っていうのはイエス様に何を求めるかというと真理なんですね。イエス様に何を求めているかというと道なんですよ。そしてイエス様から教えを求めています。やっぱ男性はそういうここから上で信仰するところがあります。だから聖書の教理が分かって、そしてイエス様の教えがこう納得できたら、あ、こっちか頭で納得できると男性は信じますって言うんですよ。女性はそうはいかないんですよ。女性の信じ方っていうのはもっと全身的っていうのね。頭だけじゃなくて心、体、感情、そういうものを全部丸がかえで愛する、そしてイエス様が 愛してくださっているのが分かる。その時にやっぱ女性は愛します、信じますと従ってくる、ね、でこの時男の弟子たちはもう逃げちゃってる、ね、そして、まあ、ヨハネだけはね最後までついてきましたけど、他の人たちはもうダメだっつってね、で自分は裏切り者だ、イエス様のこと捨てちゃったっつって自分を責めてね、胸どんどん叩いてたかどうか知らないけど、もうチリチリバタバタですよ。でも女性は違った。イエス様の十字架の上にイエス様がいらっしゃる、そして最後の最後息引き取られる、そ そしてその亡骸となってもその体を大切に大切にお墓に納めて、そしてあそこにしまいたし、それにずっとこうついていくのは女性なんですよ。ここにですね、やっぱり男性には欠けた部分っていうのがあるんだと。そしてここに名前が挙がっています。マグダラのマリア、ショーヤコブとヨセの母マリア、そしてイエスの母マリア、そういう女性の方々はこの後初代教会のイエス様が復活されて聖霊が下って新しいキリスト教がこう始まった後もその教会の中で豊かな証人としてそこで活躍していった女性たちだと思います。だからこそここに名前が書かれているわけです。これらの人たちはいつも最後の最後まで私が主の十字架を見、私が主が息を引き取られるのを見、墓に納められるのを見、そして三日目に復活されたのを見、私はそれを主と共に味わった、その生き証人ですということで教会の中で力強い証人になっていった人たちなんです。さあ今日私たちはその女性たちがイエス様の復活を目撃したところを見ています。16章の一節を見ますと、安息日が終わったのでと書かれています。よくイエス様は十字架の後3日経って復活したって言われますけれども、今我々の考える3日経って復活したとはちょっと違いますね。イエス様が十字架につけられたのは金曜日の午前9時です。9時頃、そして正午頃から世界は暗くなり、そして午後3時までです。その暗闇の中でイエス様は息を引き取られたんです。だいたいイエス様の十字架というのは6時間ぐらい。そして3時頃暗くなって、そしてまあその後太陽の暗さが消えて明るくなりますけれども、でも夕暮れがやってきます。でユダヤっていうのは日暮れから1日が始まりますね。なぜかというと聖書の一番最初の創世記に神がこの世界をお作りになった時に夕があり朝があったと繰り返されている。だから日暮れから一日が始まって、そしてまた日暮れまで夕方までが一日なんですよ。その数えがそうしてみると金曜日イエス様が亡くなられたのが一日、そしてその日暮れから始まった土曜日安息日がまた一日、そして三日目は我々の感覚では土曜日の日暮れからの日曜日に復活する、その日曜日の明け方に復活する時、だから私たちは今日日曜日に集まって礼拝しているわけです。日曜日集まっているのはイエス様の復活の記念で集まっているわけです。イエス様は確かによみがえられた、この日主を喜ぼうということでここに集まっています。だからここに安息日が終わったので、その日曜日の明け方にマグダラのマリアとヤコブのマリアとサロメをイエスに油を塗りに行こうと思い声をかけた。イエス様が墓に納められるまでにはほぼ 2,3 時間しかありません。午後3時ごろ引き取られて、そして体の、下げ渡しをアリマタヤのヨセフとね、ニコデモが頼みますよ。そして二人に力を合わせて有馬太夫のヨセフのお墓に納めるわけですね。でもその時に女性たちは十分な葬りのための準備をしていませんでした。時間もなかったし、ことは急に起こりました。ですからその安息日の間彼女たちは待ってたわけです。早くイエス様にきちんと葬ってあげられるように香油を塗って、そして、塗ってあげたい。そうやって彼女たちはずっと待ってたんです。なのとっととやればいいと思いでしょうけれども、イスラエルでは土曜日は安息日なんですよ。ご遺体を丁寧に埋葬するっていうのも労働なんです、ね、だから安息日にはできません。だから我々の感覚では金曜日の日暮れ から一日経って反則日が明けて夜になってその翌朝早くじゃないとできない。それで彼女たちはこの香料を買って急いで週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いたと書いてあるんです。彼女たちはイエス様を本当に心から愛していました。その愛はたとえイエス様の命が失われて死んでしまわれても、その体にもその愛が注がれておりました。男の人の感覚っていうのはもう死んじゃったらおしまいだから、そりゃただの体だからみたいな冷たいところがあります。女性はそうではないですよね。その亡骸さえも彼女たちは本当に愛してたんです。イエス様は体を持った方だったんです。その教えもその真理もその御業もイエス様です。でもイエス様はそこに生き触れることができ、そして尽くすことができ、そして愛することのできる方だったんです。誠に人の子だったんです。そんなイエス様を愛していた彼女たちでしたから、イエス様が葬られて、そして墓に納められても、その愛は変わりませんでした。彼女たちはいつまでもイエス様と一つであろうとしたんです。ですから自分たちのイエス様の愛をこういう形で何とか表したいと、そして、墓に急ぎました。ところがですね、墓に着くと、大変なことが起こってたんですね。彼女たちは3節で心配しています。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうか、そう心配してました。当時の墓は洞窟です。掘った穴です。そして穴の入り口には溝を掘って、その溝に沿って巨大な石の板をゴロゴロっと転がしてズドンと落とすんです。だからその巨大な石の板をこういう木の棒とかですね、丸太とかそういうのを使ってよいしょってやって転がさないと開かないんですよ。女性にはとても無理なおまけに別の福音書ではその墓にはローマ帝国の名において封印が施され、そしてローマの万兵が立っているはずでした。ですから彼女たちは行ってもイエス様の体にご遺体にね処置できないかもしれないということを心配していました。そしてその可能性は高かったんです。それでも彼女たちはイエス様のところに行こうとしました。ここでね、男の人だったら行かないです男の人だったら無理だ最初から計算して行ったって無駄だから行くのやめよう。でも彼女たちは行かずにはおられなかったんです。だから行ったんです。で行ったところ、ここでは4節、ところが目を上げてみるとあれほど大きな石だったのにその石がすでに転がしてあったと書かれています。でも実際はどういうことが起きていたかというと、マタイの福音書に書いてある、マタイの福音書の28章ですね。イエス様の体への深い思いを抱いてその女性たちが墓に行ってみると大変なことが起こったんです62ページ、ね、新約聖書の62ページ、マタイの福音書の28章、そこに同じことが書かれてますね。安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。見に行った人たちがマグダラのマリアと他のマリア、この他のマリアっていうのが、マルコに出てくる、ヤコブの母マリアですね。あとサロメも言ってるんですが、マタイにはそれサロメのことは書いてないと。とにかく複数の女性が行ったんですねで2節を見ますと、どうして石が転がっていたかが分かります。すると大きな地震が起こった。不思議な地震だったようです。これ墓周辺でだけ揺れたようなんですね。大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。ただの地震じゃなかったんですね。天使が降りてきて、で石を転がすために地震を起こしたんだと。 局所的に。そしてその転がった石の上に天使が座ったと。すごいね。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かったと。すごい光ってた。恐ろしい輝きがその顔と衣にあったと。四節、万兵たちは、これローマの万兵ね、見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。そして天使たちが女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけをお伝えしました。天使はメッセンジャーですよね。天使はこのことを伝えるために降りてきた。そして墓を開けて、どうだ、空っぽだろうと見せたんです。イエス様はこの時復活なさっていましたけれども、でもその石が天使にね、ご苦労さんと言って出てったんじゃないんですよ。見てくださいね。開けた石を転がしたのは女性たちに墓が空であることを見せるために転がしたんです。ですからその前にイエス様は復活してどういう方法か分かりませんけれども、まあ後でねイエス様の体が体つきで十二弟子の前に突然現れたりしてますから、まあ、その方法なんでしょうけれども、墓を抜けてもうガリラヤに向かって歩んでらっしゃった、まあ、本当はその辺りにちょっといらっしゃったんですけどね、後でマグダラのマリアに会ってます。ガリラヤ行く前にマグダラのマリアだけはもうおろもうじよじよって泣いてたので、イエス様は哀れんだんでしょうね。マグダラのマリアにだけは現れて、しがみつかれてます。はい、そういう箇所がありますけれども、でもイエス様はこの時墓の中にもうすでにおられなかった。そしてイエス様の体を巻いた布だけがその体を巻いた形のままでそこに残ってる。ぐるぐる巻きに布で巻かれてましたからね。それがスーッと中身が抜けた状態で、そこに置いてある。彼女たちはそれを見たんです。8節に、そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走って行ったと書いてあります。ここで見てね、マルコと違うじゃんという方があるかもしれません。これ多分最初恐ろしかったんで誰にも最初言わなかったんですよ。でもその後でマグダラのマリアがイエス様に会って大喜び見て主はよみがえったと来たので、実は私たちも見ましたと言って、他のマリアたちもややこしいけど言い始めたんですね。まあ、そんなわけで別に矛盾しているわけではありません。あの表現の仕方が、まあ、視点がちょっと違うわけですね。はい、ちょっと、飛びますけれども、さて16章に、マルコに戻ります。ここで私たちはイエス様が確かに復活したこと、そしてこの出来事がこの女性たちに最初に告げられたということを確認しました。これはイエス様の復活に大切なメッセージを伝えています。彼女たちが求めたのはイエス様の体だったんです。そして後でマグダラのマリアはそのイエス様と出会ってその復活した体に抱きついてますが、でも確かにこのエピソードが伝え、そして彼女たちが求めていたイエス様が体を持って復活したということを聖書は強調しているということを忘れない。私たちは使徒信条を毎朝毎朝ね、日曜日ごとに告白しています。そこに私たちは体のよみがえりを信じますと、そう告白しますよね。 お手元の修法にも使徒信条ってあります。一番最後に、聖なる構造の教会、聖霊の、ま、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇りとか言ってます。ここに書いてある体の蘇りっていうのは私たち自身の体の蘇りのことなんですが、でもその初歩としてイエス様は体を持って蘇られたということを私たちは覚える必要がある。イエス様の体は傷のついたままの状態で蘇りました。後で弟子のトマスが疑っていた時にイエス様はその前に復活された体を表されて、疑うんだったら私の釘跡に指を差し入れなさい、私のこの槍で刺された脇腹に手を差し入れてごらんなさい、信じないものにならないで信じるものになれと男たちに語りました。彼らはイエス様が肉体を持って本当に復活したということ、それを確かに信じる必要があったわけです。今日私たちは体を持って生きています。春ですね。春になるとなんとなくみんな体がウキウキします。いい意味でウキウキする人も今いるんですけれども、変な意味でざわざわしちゃう人もいるんですね。先週はそういうちょっと心の病を持ってらっしゃる方の教会への電話がいくつかありました。やっぱり皆さん体と心の調子を崩されることが多い季節なんですよね、春っていうのは。大体春と秋、秋の入り口、だんだん日が短くなってくるとそういう方からの電話が増えるんです。私が20年ぐらい前に元の教会で関わっていた信徒さんの、お子さんだったんですけど、電話かかってきたりしてました。やっぱ私たちは体を持っています。そして体を持っているゆえに良い面があります。体を持っていれば私たちはお互いに触れ合うことができるし、いたわり合うことができますし、抱き合うことができますし、そしてお互いに慰め合うこともできます。体があるからです。でも体を持っているゆえに苦しまなければならない部分というのもまだあります。私たちは病気になります。体調を崩します。事故に遭えば体がうまく動かなくなります。私もね、ちょっと甲状腎体硬化症という首のやつやってるんでちょっとしびれるんですけれども、でやっぱそういうのをこれ体だよなと。でもイエス様は体を持っている。そしてその体ごと私たちと同じように 死を通過し、そして体ごとよみがえられたということです。彼女たちは、この女性たちはそれを求め、そしてそれを通して主を確認しました。ああ本当にまた抱きしめることのできる主がいらっしゃるんだ、本当に私に触れてくださる主がいらっしゃるんだ、手を握り抱いてくださり、そして 私たちを本当に手を取って立たせてくださる主がいらっしゃるんだ、それをこの女性たちは体験したわけです。私たちも体を持っている上のメリットと、それから体を持っているが上の弱さがあります。そして私たちの心もまたさまざまな問題の中で、その痛みの真ん中で苦しみ、悩み、弱ったりいたします。でも私たちにはこのイエス様が体を持ってよみがえられたということの中に希望を生み出すことができるわけです。イエス様はまさに死を打ち破り、その鞭打ちのすべての苦悩を背負われた中を通り抜けて、その肉体を持って復活なさいました。そしてその肉体は全てから自由になっていました。もはや復活のイエス様の体に死の影はありませんでした。復活のイエス様の体に内々の痛みはありませんでした。イエス様はそのことを全て覚えていらっしゃったかもしれませんけれども、もうその身傷は痛みませんでした。それは私たちの復活の姿を映しているのも、私たちもまたこの体を持っている上に悩み、 心を持っているゆえに痛み、そしてその悩みの中で浸吟します。身もだえるように指を振ったり、悩みの底に沈んだりいたします。けれども主はその体のよみがえりをもって私たちに示されました。私たちは確かにこの体をもって生きている、私たちの救いのためによみがえられたということです。私たちはその体のことも大切に考え、そしてそれをもって復活するということを希望として抱く必要があるのではないでしょうか。神の一人子であるイエス様がわざわざ人の肉体を持ってこの地上に宿り、そしてその肉体を持って痛み、苦しみ、また愛し、慈しみ、人々に触れながら彼は生まれた。そのイエス様を丸ごと愛していたその女性たちは、そのイエス様の心も御業も教えも真理も、そしてその体もまた大切に愛した人たちでした。その方々の前にイエス様はまずその復活を示されたんです。あなた方は苦しみ、あなた方は悩み、あなた方は苦悩を通過する、真っ暗な暗闇の3日間を通過した。でもそれは生みの苦しみであったということです。その暗闇を通して彼女たちは死から命へと復活した、新しい命へと復活した。そしてイエス様の十字架の苦しみは喜びへと変わったということです。女性の方々は、多くの方々はそれを知っています。忍耐と苦しみの、今うち のワンコがですね身ごもりの苦しみを続けていて、ちょっと大変なんですけれども、でも健康ですよ、健康なんだけど大変だなと見てます。見てると食欲が落ちたりとかです散歩連れてっても歩くの大変なんで来たりしてます。大変だなと思って、でもやっぱり そこに新しい命が生まれるときに喜びに満たされる、それを私たちは期待し、そして見ることができます。この多くの女性たちがそのイエス様を待ち望み、そして死から命に生まれ変わったイエス様と出会ったことによって私たちに示されているのは、そのイエス様の丸ごとの、ひいては私たちの丸ごとの体の、私たちの悩む体、私たちの揺れる心、そのすべてを神様は愛し、そして心を配っていらっしゃる。そのすべてに神様の力が流れ込み、そして私たちは変えられるということです。体を持ってイエス様と共に生きていくということは、自分の体の弱りや衰え、そしていつか必ず迎える死においても、その苦しみを通り抜けて先に命が待っている、その道をイエス様と一緒に歩むことができることを大切でしょう。私たちの信仰は頭でっかちなものになってはいけません。私たちの命、そしてこの人生を主は愛し、慈しんでいてください。そしてそのような丸ごとの人間を神様は救おうとしていらっしゃるんだということです。苦しみの中にあっても、死の中においても、イエス様は私たちに寄り添うことができます。体が痛むとき、心が悩むとき、イエス様は一緒にいることができます。そしてその苦悩を通り抜けて新しい喜びに私たちを生まれ変えらせる、そのイエス様の与えられた新しい体のように、私たちも体を持って復活する、そして永遠の命が与えられる、その希望に私たちは生きるのだということです。確かにね、体を持って生きるのは苦しいこともあります、悲しいこともあります。 そして痛みがあったり不自由さがあったりします。でも神様がね、わざわざ体を持ってこの世に来てくださって、イエス様として体を持って生きて、そして体を持って死んでくださって、その死の苦しみを背負ってくださった。そのことを通して私たちに一緒にいてくださってね、体を持って生きる者の苦しみや痛みの中にある私たちと一緒にいてくださったということを、私たちはこの復活の出来事の中に見出すことができるんですね。神様は確かに主イエスを復活させた。そして私たちもまた体を持って蘇る。神による救いっていうのは私たちの霊的な救いだけじゃない、体をも私たちの救いの中に入れてください。イエス様の復活によって新しい希望が私たちの中に与えられているということを、私たちはこの朝思い、感謝を持ってこの地上の短い人生を駆け抜けていこうではありませんか。祈ります。天の父なる神様、あなたはご自分の一人子イエス様を私たちと同じような体を持ってこの地上に生まれさせ、私たちがこの地上で歩むさまざまな苦しみの道を通しなさいました。イエス様は貧しく生まれ、人々から理解されず、そして人々から認められることもなく孤独でありました。しかしイエス様は愛と恵みに生ききり、そしてその愛と恵みを人々に示し切りながら、その十字架の上においても命を人々に与えて行かれました。その体を持ったイエス様を弟子たちは愛し、特に女性の弟子たちは深く愛し、その死と復活をまざまざと彼女たちは見ることができました。どうぞ私たちにもそのイエス・キリストに表された神の恵みをはっきり見せてください。誠に主が生きておられ、私たちと同じように感じることができ、私たちと同じように苦しむことができ、私たちと同じようにその全ての地上の悩みを追われて私たちに寄り添ってくださる主である、そのことを私たちがどうぞ日々の歩みの中で自分自身のこととして味わい知ることができますように、そしてやがてその主と共に体を持って復活する、その希望にあふれさせてくださいますようにお願いいたします。感謝を持って見ていただね、愛するイエス様のお名前でございます。アーメン。はい、それでは歌いましょう。520番、どうぞお立ちになれる方お立ちください。ただしを5番まであるね、5番までありますが、3番はおやすみ、心の中で歌いましょう。 献金の奉献のお祈りをお願いいたします。それでは心を合わせ、共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや集報にありますので、ご慣れてない方ご利用ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をひたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。お立ちになれる方はお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を解きましょう。教えられていることに心をもう一度止めるようにしましょう。